耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第857回7月2日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。皆さんの年収はどのくらいでしょうか。たびたびこの質問を聞いてるんですけども、300万前後という人が多いんじゃないかなと思います。300万というとですね、僕ぐらいの年だとちょうどいいと思うんですけれども、結婚をしようとか蓄えをしようとかって考えると少し足りないかなという年収だと思います。僕より年上の人でもね、ちょっと僕が望む生活には少し足りない年収だなーなんていう風に考えてる人多いんじゃないかないでしょうか。今回ね、こんな世の中なのでね、この年収をね、増やす方法をね、紹介してる本をご紹介しようと思います。今回は一体どんなタイプの本なんでしょうか。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は講談社より出ております藤井浩一著、会社を辞めずに年収を倍にする、ノーリスクな副業企業独立のためのパーフェクトガイドという本です。今回の本の対象者はですね、いわゆるサラリーマンの方々です。サラリーマンの方はね、会社から給料をもらって生活していますよね。そしてほとんどの人がその会社からのお給料がなくなったら他に収入源がないというのが一般的ではないでしょうか。そんなサラリーマンの皆さんにお聞きしたいんですけども、来月から急に会社がなくなってしまったらどうしますか？家族を養っている人、老後の蓄えをしている人、働くけどその月の生活でいっぱいいっぱいだという人、いろいろいるでしょう。会社がなくなっても失業保険があるから大丈夫と思うかもしれませんけども、本当にそうなんでしょうか。今の日本は結構不景気です。最悪の場合ね、次の職がなかなか見つからない人もいるかもしれません。というわけでですね、そう、実はね、一見リスクがないように思える会社勤めのサラリーマンでも、収入源が一つしかなく、終身雇用制の崩壊により安定雇用ではないという二つのリスクを抱えていたんです。さらに言っちゃえばですね、事業の方向性を自分一人では決められないというね、先行きの不透明性という三つ目のリスクもあるでしょう。というわけで、今回はね、そんなサラリーマンの皆さんにお勧めしたいのが、この本のテーマの一つでもある副業です。会社を辞めずに副業をすれば、会社からの収入にプラスして副収入を得ることができます。これでね、収入がプラスになってね、収入が少ない人も安心ですよね。さらにですね、副業が順調にいってくれば、頃合いを見て独立起業することもできます。これでね、勤めてる会社が危なくなっても大丈夫ですよね。というわけで、ここだけ聞くとものすごく賢い手段に思える副業なんですけども、いざ皆さんにですね、だから副業始めましょうよと言っても、自分には無理だとか、今そんなこと言われてもできないよと、そんなネガティブな意見が出ると思います。僕も出ます。そこで改めて今回の本のご紹介です。本のタイトルがね、会社を辞めずに年収を倍にする。さらにサブタイトルが、ノーリスクな副業、起業、独立のためのパーフェクトガイド。となっていることからわかりますように、この本はサラリーマン向けの副業、起業、独立ガイドブックです。書かれ方としてはですね、一問一答形式になってまして、非常に読みやすくてね、すでに起業とか独立を考えている方には、目的の部分だけを見るというね、すごい効率のいい読み方ができるようになっています。さて、ではですね、起業独立を考えていない、もしくは副業なんて自分には無理、そういうふうに思っている人はどうすればいいんでしょうか。そういう人はですね、ちょっとこの話を聞いてほしいんですけども、この本によると副業を難しいと感じている人はですね、こういう思い込みをしてるんだそうです。サラリーマンは給与しかお金を稼ぐ方法はない。そう、会社からしかお金がもらえないと思い込んでいることが多いんですね。これはすなわち会社への依存心が強いということになります。つまり会社へ依存するね、気持ちが強いために、会社以外でお金を稼ぐという発想ができない、実に単純な理由だったんです。この会社への依存心を取っ払いましょうというのがね、著者の藤井さんの主張。そのために何をするのか、すごい簡単です。まずは1円でもいいので、今の会社がくれる給料以外のお金を稼ぐ経験をしましょう。これが藤井さんの言葉。この本のね、一番最初のトピックスで、16ページに書いてありますからね、詳しく見たい人は見てみてください。例えば公務員の人とかね、銀行員の人は副業規定ってのがあって、副業できなかったりするのでね、そういう場合の対処方法なんても書いてます。で、僕もですね、この会社への依存心っていうね、言葉にはすごい共感しておりまして、だから皆さんが1円でも稼ぐためにですね、手っ取り早いのはアフィリエイトであるとか、フリーマーケットであるとか、さらにヤフーオークションとかでね、なんか売るっていうのが考えられますよね。 まあ、これでね、ほんと1円でも稼げば、ほんと1億回稼げば1億円なんですよ。で、1万円を1万回稼げば1億円になりますよね、と。まあ、あと、現実的なことでは年収300万円とかですね、仮にこの3万円を、100回稼ぐことができれば、年収が倍になります。まあ、3万円100回って無理だよって思うかもしれませんけども、なんと1年間の土日の数でだいたい100回ぐらいなのでね、まあ、土日1回で3万円稼げる副業を見つけられれば、年収は倍になるんですね。しかしこちらの方はですね、アフィリエイトとか、そのフリーマーケットのノウハウ本じゃありません。会社で働きながら副業をして、いずれは起業し、独立をする、そういった人のためのノウハウを教えている本なんです。ではここで改めて著者をご紹介しましょう。著者の藤井浩一さんは、アンテネクト代表取締役、経営コンサルタントであり、中小企業診断士の資格をお持ちの方です。そんな藤井さんもですね、以前は大手金融会社の正社員でした。会社に勤めながら中小企業診断士の資格を取り、経営コンサルタントの仕事を始めていき、その後会社から独立したんだそうです。2002年から始めた週末企業フォーラムというね、会員制の組織内で、会社を辞めずに少資本で起業する週末企業、こういうのを教えております。この週末企業というのはですね、藤井さんによると、まあ、いわゆる副業ではなくて、会社に頼らず生活できる規模のビジネスであるとのことなんですけども、今回紹介しているね、藤井さんのこの本ではですね、この週末企業にこだわらず、まあ、アルバイト感覚の副業も含めて、自分でお金を稼ぐ力、これについて解説されています。藤井さんによるとね、この時代を生き抜くためには自分でお金を稼ぐ力が必要なんだ、そういう意味なんだそうです。で、先ほども言いましたけど、こちらの本、一問一答形式で綴られてますので、まあ、すでに目的の定まっている方はですね、必要な部分を飛ばし読みしてしまって構わないと思います。で、全部で54個のトピックスが紹介されていますけども、8章立てで構成されてまして、その内容をね、1章からま順に、大雑把に説明しちゃいますと、1章が副業や週末企業を始める前の不安の解消をする章、2章が企業のネタの見つけ方、3章が好きなことや趣味でお金を稼ぐコツ、4章が起業前の準備、5章が起業にまつわる悩みの対処法、6章が実際の起業のスタート方法、7章が独立するタイミングや勝負を仕掛けるタイミング、そして最後の8章は起業にこだわらない他のお金の稼ぎ方なんてのが紹介されています。全体的に見てみるとですね、若干その週末企業とか企業独立っていうね、心構えの方が多く書かれているので、ほんとね、ちょっとしたお小遣い稼ぎたいというね、ノウハウよりは、自分の力でお金を稼ぐ、会社への依存から脱出するというね、心構えがね、身につく本だと思います。まあもちろんノウハウも書かれていますけども、ノウハウだけを期待するんじゃなくてですね、自分の意識改革をしたいという人はですね、こちらの本ぜひ読んでほしいなと思います。では続きまして、矢島のドッグイヤー。矢島が皆さんに読んでいただきたいページを紹介するこちらのコーナー。ドッグイヤーってのはね、しおりの代わりに本のページの端を折ることです。まず一つ目、派遣社員や契約社員の皆さん、実はですね、皆さんの方が副業や週末企業において有利な点があります。理由は21ページ。続きまして二つ目、副業と言ったら、じゃあインターネットで物販をやろうなんて思っちゃった皆さん、やめとけ。理由は96ページ。最後の3つ目。いつか独立したいけれども、忙しい。そんな風に思ってしまうあなた、実は、発想の転換が必要なんです。理由は134ページ。という感じで、矢島のドッグイヤーでした。気になる方はね、書店でバンとそのページを開いてみてください。では、書籍情報です。会社を辞めずに年収を倍にする、ノーリスクな副業・起業・独立のためのパーフェクトガイド、藤井浩一著、講談社より税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。今回の本を読んでてね、僕が一番ハッとさせられたのはですね、会社への依存心というお話ですね。僕も会社員でしたけどね、知り合いの会社員の中にも聞いてもね、やっぱりその会社からの収入に頼ってる人が多くて、まあ、会社に勤めながらアルバイトや企業独立の準備なんていうのはですね、到底考えてないと、そんな人が多かったんですね。 まあ、皆さんの中にもそういう人いらっしゃるんじゃないでしょうか。あの会社からもらう収入以外の収入を考えていないと、むしろ会社で成功する手段ばっかり考えていると、それをですね、あえてこの時代は自分の力で稼ぐことを知った方がいいというね、藤井さんの意見には僕も共感しました。でよくよく考えてみるとね、これは僕の親父がいつもやったことなんです。つまり個人事業主とかですね、あと僕の友達役者とかはですね、いつもこういう風に自分で稼ぐ力っていうのをね、身につけたわけですよ。というわけでですね、これからの時代、会社からの収入に他力本願みたいにね、頼ってるだけではダメなんじゃないでしょうか。自分で稼ぐ力をつけるためにどんなノウハウが必要か、どんな心構えが必要か、一問一答形式で54個のトピックス、ぜひ皆さん学んでみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。では続きましてオーディオブックのご紹介です。
はい、どうも、オーディオブックの紹介にやってまいりました、石橋優です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回はですね、すごい本がオーディオブック化されたわけですよ。
はい、
もう100万部を超えたロングセラーの、
お、
で読んだ人の9割が泣いたという、
お、あれですか、
あれですね。早速紹介したいと思います。こちらです。
鏡の法則、人生のどんな問題も解決する魔法のルール。はい、
はい、
鏡の法則なんです
ね。鏡の法則ですね。
これ本当にね、泣くんですよ。
ね、もうご存知の方も多いかもしれないですけれども、はい、改めて言います。泣けます。
泣けます。
はい。
簡単にね、内容の紹介しますと、
はい、
ドラマ部分とですね、野口よしのりさんによるですね、解説部分に分かれておりまして、
はいはい、
でこのドラマ部分というのがですね、野口さんが実際にこう、はい、体現した実話なんですね。
実話なんですね。まあ、職業ですが、お名前ですとかは書いてあるんですけど、
はい、
そういう意味ではノンフィクションの、
ノンフィクションの
お話ですね。
はい。これがね、鏡の法則が役立ってるんですけども、もう言葉にならないぐらいです、はい、今泣きそうなんですけど、また。
思い出し泣きです、
ね。思い出し泣きですね。はい。
まあまあ、どういうふうな感じかと言いますと、まあ、あなたの人生っていうのは、あなたの心を映し出した鏡だというのが、まあ、ストーリーになってるんですけれども、
はい。
これも聞いていただくしかないですよね。
そうですね。で、解説部分は実際にですね、この物語の主人公が、やったのと同じようなそのステップを追って、
はい、
皆さんの心が楽になる、そして皆さんの人生が良くなる、ね、メソッドのような紹介されてます。
はい。
僕もですね、実はこれお仕事として受けましてですね、
はい、
朗読担当してるんですけども。
あらあら、そうなんですか。
いやもう家でですね、ありがとうありがとうって言っちゃいましたよ。
で、そんなところなんですけど、実は私も
出てるんですよ。
はい、そうなんですよ。
別撮りだったか気づかなかったか出てる。
はい、出てるんですよ。
はい、まあ、ドラマ部分にね、バスさんが言いまして、朗読部分が僕がいたりしますので、
はい、
まあ、気になる方はですね、ぜひ買っていただきたいなと思います。
よろしくお願いします。
そんな鏡の法則なんですけども、フィービーというオーディオブックポータルサイトで配信しておりまして、
はい、
FEBE とアルファベットで検索していただくか、
カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんの涙腺を崩壊させるぐらいに待ってます。
お願いします。
といったところで、お相手はブックナビゲーター矢島雅宏と
石橋優でした。